お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙10章3節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙10章の学びをしていますが、3節。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかったからです。これはイスラエルに関して本当でしたし、今日の私たちに関しても本当のことです。グリフィス・トーマス博士は、この識別力の欠如に関して次のようなコメントを残しています。人々は聖書を読むことができても、いつでも聖書の極めて重要な教えと自分に対する個人的な適応をし損なうというのは驚くべきことではないだろうか。神様の御言葉の知的な知識はあっても、その霊的な意味と力と喜ぶことには全く失敗しているということ以上に悲しいことはない。4節。キリストが律法を終わらせたので、信じる人は皆義と認められるのです。キリストが律法を終わらせたというのは、主が律法のゴールであるという意味です。主はそのことをはっきり示され、次のように言われたのです。マタイ9章の16節。誰でも真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って、破れがもっとひどくなるからです。モーセの律法は人間をキリストのもとに導くために与えられました。しかしそれは人間を救うために与えられたのではありません。パウロはガラティアの信者たちに次のように言いました。ガラティア人への手紙3章の24節。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。律法は私たちを救うために与えられたのではなく、私たちは救われる必要があるということを示すために与えられたのです。律法は私たちの手を引いて、キリストの十字架のもとに連れて行き、あなたには救い主が必要なんだよと言います。律法はキリストにあって終わりました。五節。モーセは律法による義を行う人は、その義によって生きると書いています。仮にあなたが律法による義を得ることができるとしても、その義は、あなた自身の義であって、神様の義ではありません。人間は自分の力によって、神様の義に到達することは絶対にできないのです。六節。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうか、と言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。パウロは天に昇って天を引き下ろす、または地獄に下って地獄を引き上げることについて話していますが、彼はここで申命記30章11節から14節に書かれている神様の義について述べているのです。 申命記30章の11節から14節にはこのように書かれています。まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に昇り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのか、と言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのか、と言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。ローマ人への手紙10章に戻りますが、7節。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。神様の義を得るためにあなたはどこにも旅をする必要はないのです。8節。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。神様の義は今まさしくあなたの座っておられるところに用意されているのです。大勢の人たちが救われるためには何かの種類の集会の祭壇の前に行かなければ救われないと考えています。でも救いはたった今あなたがおられるその場所に用意されているのです。9節から10節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。信者は公に信仰の告白をしなければならないと主張する人たちが大勢いますが、パウロがここで言っているのはそのことではありません。これは公の集会で前へ出ることを意味しているのでもありません。パウロは人は自分の告白と生活を同意させる必要があると言っているのです。口と心とが調和して同じことを言っていなければなりません。信じるのは心です。あなたの心とはあなたの全人格、あなたの人となりを意味します。ご存知の通り、自分の口では何かを言って神様にリップサービスをしても、心が神様から遠く離れている人たちがいます。あなたが信仰を公に告白するときには、自分の心が自分にちゃんとついてきていること、そして自分がただ個人的に自分にとって意味のない言葉を言っているのではないということを確信してください。もし信仰がなくて告白するのなら、それは自分をごまかしているか偽善かのどちらかです。もしも信仰があっても告白がないのなら、それは臆病というものでしょう。ここでパウロが言っていることは、ヤコブが正確だということだと思いますと、マギー博士は述べ、他の箇所を引用しています。ヤコブ2章の20節にはこのように書かれています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。またここには、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならとありますが、よみがえりこそが福音の中心であることを意味しています。11節。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。パウロはここでイザヤ書28章16節から引用しています。パウロは信仰による義が他の旧約聖書の箇所に教えられているということを強調するためにイザヤ書を引用しているのです。同時にこの箇所は 救いの万国共通性を誰でもという言葉で示しています。日本語訳には表現されていませんが、英語訳では彼に信頼する者は誰でも失望させられることがないというふうに誰でもという言葉が入っています。12節。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。ユダヤ人とギリシャ人、または異邦人の間には何の区別もありません。すべての者は罪を犯したので、神様からの栄誉を受けることができないのです。救われるためには、すべての人が同じ道を通って、キリストのもとに来なければなりません。ですから、主イエスは次のように言われています。ヨハネ14章の6節。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。あなたは、旧約聖書の儀式や、モーセの律法によって神様の身元に行くことはできません。救いはすべての人に同じ憐れみの基準で提供されています。その憐れみの基準とは、信仰によるということです。ですから、もしあなたが、福音のメッセージを単純に信じるなら、その信仰によって救われるのです。13節。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。これは非常に素晴らしい声明です。パウロはこれを信仰による救いという自分の議論を強化するために旧約聖書から引用しています。それはヨエル書2章の32節です。そこにはこのように書かれています。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。この箇所はユダヤ人も異邦人も主の名を呼ぶべきであることをはっきりと示しています。主の御名を呼び求めるとは、主イエス・キリストを信じることを意味します。ローマ人への手紙の10章に戻りますが、14節から15節。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。これらの説を理解するためにはパウロの立場を理解することが不可欠です。彼の民、ユダヤ人たちは、パリサイ人サウロには拍手喝采をしましたが、使徒パウロを憎みました。パウロはここで自分の立場の道理を示しています。彼らはパリサイ主義へと大敗していたモーセの体制を省略する福音を伝えるパウロの主張、または他のどの人の権利をも拒否しました。また神様からの信任状を持つ福音を伝える人々がいなければならないことをパウロは示しています。復習になりますが、パウロはこの書簡を自分はイエス・キリストの使徒として召されたという主張を持って始めています。そのことがローマ人への手紙の一章の一節にこのように書かれています。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。その後に理論的な結果が続きます。人々が聞いて信じるためには説教者が送られなければなりません。なぜなら 彼らはどのように神様に呼び求めるかを知らないからです。パウロはすべてを信じることに関して正確に指摘します。だからこそ彼のミニストリーが必要になったのです。パウロはこの理論をイザヤ書52章の7節からの引用をもってまとめます。そこには次のように書かれています。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあってなんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。この引用は、キリストの死とよみがえりの予言である素晴らしいイザヤ書53章に先立っています。その章は預言者の疑問で始まります。イザヤ書53章の一節にはこのように書かれています。私たちの聞いたことを誰が信じたか。またここには、良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょうと書かれていますが、神様の御言葉を伝えるのは素晴らしいことです。ローマ人への手紙10章に戻りますが、16節。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。確かに主を信じる人たちは国民全体から見てみますと本当に少数派です。17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰は哲学や心理学や政治的な特効薬を伝えることによって始まるものではありません。神様の御言葉を伝えることによるのです。神様の御言葉を聞くまでは救われることはできないのです。18節。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。パウロがマスメディアのことを指しているとは言いませんが、マスメディアを使った伝道は確かに地の果てまで神様の御言葉を届けるための素晴らしい方法です。19節。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でない者のことで、あなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことで、あなた方を怒らせる。パウロは申命記32章の21節を引用しています。そこにはこのように書かれています。彼らは神でないもので、私の妬みを引き起こし、彼らの虚しいもので、私の怒りを燃えさせた。私も民ではないもので、彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせよう。20節。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。パウロはイザヤ書65章の一節から引用します。イザヤ書65章の一節。私に問わなかった者たちに、私は尋ねられ、 私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。イザヤでさえも異邦人の救いを予告しています。暗闇にいた異邦人たちがキリストを見出していました。旧約聖書の御言葉を持っていたイスラエル人はどんな言い訳ができるというのでしょうか。ローマ人への手紙10章に戻りますが、21節。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して、私は一日中手を差し伸べた。長い間手を差し伸べ続けることがどれほど疲れることか、改めて考えたことがあるでしょうか。モーセがイスラエルの戦いの勝利を神様に祈るために手を挙げていたとき、アロンとフルが彼の手を支えなければなりませんでした。なぜなら、手を挙げ続けていることにモーセが疲れ果ててしまったからです。出エジプト記17章の9節から12節にはそのことが書かれています。でも神様は言われます。イザヤ書の65章の2節。私は不従順な民に一日中私の手を差し伸べてきた。神様がどれほどイスラエルに対して憐れみ深くしておられたか、誰一人知らないのです。ステパノのこの民族に対する最後の言葉は非常に啓発的です。彼のメッセージが使徒7章の51節から53節に書かれています。かたくなで、心と耳とに割礼を受けていない人たち。あなた方は父祖たちと同様に、いつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今あなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。これはイスラエルに限られたことではありません。反駁するこの世に対して、神様はご自分の手を差し伸べておられると、今日も言うことができます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダヤ人と異邦人の救いというテーマで、ローマ人への手紙10章3節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。